ヨハネの福音書10章の10節をお読みいたします。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです。以上です。それでは本日のメッセージあふれるほどの豊かな愛を飯沼先生に取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。今日は、招いてくださってありがとうございます。多分2月最後来たのは2月になると思うんですけど、ちょうど震災の1ヶ月前ほどですかね。それからもう本当にたくさんの人の人生が変わって、私たちも、こっちにはいたんですけど、やっぱり家族が、姉が仙台に住んでいたり、親も那須に住んでいて、福島の原発から近いとかそういうこともあったので、すいません。本当に大変な時をそれぞれ過ごしてきたと思うんですけど、その中でやっぱり神様がそれぞれにのうちで働いてくださったと思っています。願っています。今日はですね、ヨハネの10章の10節、先ほど読んでいただいた箇所から、あふれるほど豊かな命とということをちょっと話してみたいんですけど、この命ですね、命について、聖書には本当にたくさんのことが書いてあります。この今日読んだ聖書の箇所だけではなくて、聖書を最初から最後まで、この本当に命というテーマがあるんですね。本当に神様がこの世を作られたことから、人間を作られて、そしてその人間たちをずっと何千年もの間導いてくださって、そして2000年前ぐらいにご自分の一人子であるイエス様を私たちにくださって、そういう方から本当に命ということに関してたくさんのことを、見ることができると思うんですけど、この命というのはただ私たちが今持っているこの、ね、肉体的な命、死んだら亡くなってしまう命のことではなくて、神様の命、他の聖書の箇所では永遠の命とも書いてあるんですけど、そのことについて、今日は3つのことをちょっと話したいと思います。まずはその神様の命、永遠の命を私たちがどのようにして受け取るか。次に、その命を、その与えてくださって命をどのように守って、そしてどのように体験していくか。で、最後にその命の目的について見たいと思います。この命ですね、私たちイエス様を信じている人たちにはもうすでに与えられていて、私たち多分ほとんどの人がここにいるほとんどの人がもう受けていると思います。ヨハネの3章の16節ですね、この有名な箇所なんですけど、ここには、実に神は一人子をさえ惜しまず与えるほどに世を愛してくださいました。それは神の御子を信じる者が誰一人滅びず永遠の命を得るためですと。ですから、簡単に言えば、信じることによって私たちはこの永遠の命を得ることができます。ただ問題は何を信じるかですね。イエス様を信じると言っても何を信じればいいんだろう。多分ここで多くの人が引っかかってしまうと思うんですね。人を信じる、何かを信じるというのはたやすいことではないと思うんですね。本当に子供だったら簡単に信じてしまうことあると思うんですけど、今ね、大人になってこういう世の中に住んでいて、人を、ね、簡単に信じるっていうことはすごい難しいと思います。実際に何を信じるか、教会の中では使徒信条のようなイエス様について、神様について書かれた基本的な、どこの教会に行っていても、これは私たちは信じることだ、クリスチャンとして信じることだということが書いてありますね。イエス様が乙女マリアのもとに生まれて、聖霊によって生まれて、そして罪なくこの世で生きて私たちのために死んでくださりと、そういう基本的なことは皆さんもう知っていると思うんですね。そしてもう信じていると思います。 ただ多くの人はやっぱりほとんどのことがやっぱり奇跡的なことなんですね。聖書に書かれていることっていうのは人間の頭では理解できないことがたくさんあるんです。ほとんどなんですね。イエス様が復活されたこととか、ね、乙女マリアから生まれたとか、どうしても人間というのは頭で考えようとして理由をつけようとするんですね。で、実際それが私たちが信じる妨げになってしまうと思います。ヨハネの3章でもですね、少し前の方にニコデモという人が出てきて、ニコデモという人は誰からも尊敬されていて、ユダヤ人の指導者でした。偉かったんですね。聖書のこともよく知っていました。しかしそのニコデモでさえわけのわからないことをイエス様が言ったんですね。神の国に入るにはあなたは生まれ変わらなければならないと。そしてそこで聖霊の働きが出てくるんですけど、その聖霊の働きは誰にもわからないと、風がどこから来るのかわからないと同じような感じで、聖霊の働きというのは人間には理解できないんだと言うんですね。でそこで、わからないから諦めるとか、何か違う宗教に行くとか、そういうことではなくて、考えることもやめて素直にそれを受け入れる、信じる、本当に子供のような信仰を持って受け入れる、それが多くの大人にとってはチャレンジなんですけど、そこから新しい命というのは始まるんです。しかもこのイエス様が言っていることというのは、ただ適当にイエス様が考えて言ったこととか、そういう適当な教えではないんですね。もう実際にその場で起こっていること、実際に起きたこと、実際これから起きること、そういうことを確信を持って言っているんですね。そしてこの命、永遠の命というのは、私たちがこの世を去って死んだ後にもらうものでも体験していくものでもなく、信じた瞬間にこの命というのを体験することができます。この命というのを受けることができます。永遠の命、今ここで生まれ変わって神の命をもらって全く新しい人になることができるんです。それを私たちが信じて、そして新しい歩みを始めていくわけですね。私も大学時代は数学を専攻していたんですね。前も言ったかもしれないですけど、本当に物事を証明しないと信じられないたちでした。何でもですね、だから人を信じることも難しいんですね。でそういう中で一応教会で育って教会学校にも行っていろいろな話は知っていたんですけど、本当におとぎ話のように受けていて、別に証明されていないから話は知っているけど信じることがずっとできなかった。でもある時ですね、大学にいた時、本当にその私の考えとか私の過去の経験とか理解ですね、そういうものを超えて神様の愛を本当に体験することができたんです。大学にあったキャンパスミニストリーがあって、そこに誘われて行ってみた時に、本当にその人たちを通して神様の愛を体験することができて、本当に聖書に書いてあることは本当なんだと。そしてそこで初めて信じることができて、私自身もこの命を受けることができました。やっと21歳ぐらいですかね、20歳かな、で、新しい歩みを始めることができて、でもっと大切なのはですね、多くの人はやっぱり特に、日本では少ないですけど、特にアメリカ、韓国とかいろいろなところではこうやって神様の命を受ける人はたくさんいるわけですね。でもそれからどうするかというのも大きな課題になってくるわけです。でどのようにしてこの命、いただいた命を守って、そして体験していくか、 ね、この命というのはもちろん皆さん知っているように本当に神様からのギフトです。私たちが何をしたわけでもなく、ただ神様が与えてくださった。ある日家にいたらいきなり UPS が来て、ただの荷物を、贈り物を持ってきてくれた、そういう感じですね。私たちがオーダーしてるわけでもないし、親が何かをしたわけでもないし、本当にそこにただで置いてあるんですね。問題はその贈り物をどうするか。多くの人はどうするかわからない、どうすればいいかわからない、開けては見るけど見たこともない全く新しいものでどうすればいいんだろう。もちろん神様には目的があって私たちにこういう新しい命を与えてくださった。ですから何かをすべきなんですけど、でもどうすればいいかわからない。そこをちょっと簡単に見てみたいと思います。普通に人間的にですね、最も私たちにとって重要なこととは何だと思いますか。私たちが、この地球上に生きるにあたって最も重要なこと、お金とか仕事とか家族とか、いろいろ考えられることはあると思うんですけど、もっと基本的なことがあると思うんですね。まずは食べること。食べれなかったらもう命がなくなってしまいますね。そして飲むことも大切ですね。食べてばっかりで水を飲まなかったら多分死んでしまうと思うんですけど、そして休むこと、寝ることですね。寝ずにずっと働いてたりしてたら倒れてしまいます。そして最後に人間関係ですね。この4つのことを、この新しい命にも当てはめることができると思います。この食べること、霊的に食べることといったら、やっぱり聖書を読むことですね。聖書の中ではこの神様の御言葉というのはパンであるとか、特に詩篇を読むと御言葉に関してたくさんのことが出てくるんですけど、詩篇の119編、聖書の中で一番長い章なんですけど、そこには本当に御言葉の、大切さというのを見ることができます。御言葉を愛すること、御言葉に従うこと、御言葉がとっても素晴らしいこと、何よりも素晴らしいこと、そして御言葉によって守られて強められて癒されて、そして敵に打ち勝つこともできると、そういういろいろなことが書いてあるんですね。で、この聖書を読むというのはただ、ね、毎日朝起きて聖書をパラパラとめくって一章読むとか、それでは食べることにはならないんです。この食べるというのはですね、実際に普通に考えてみても、ただ口に入れるだけでは食べたことになりませんね。ちゃんと噛んで飲み込んで胃の中に入っていって消化されて初めて自分の体の一部になるんです。そのために食べるんですよね。ですから御言葉も一緒なんですね。一度一箇所聖書を読んだだけでは何にも変わらないんです。本当に頭に入ってすぐ出ていっちゃうんですね。ですからその食べるという行いですね、これは簡単なようで実は大変なんですね。毎日すごい自分を鍛えていかないとなかなかできないことなんです。このことは詩篇の多分一章ですね、一章に多分書いてあると思うんですけど、御言葉をですね、なんていう言葉でしたっけね、すいません昼も夜もその掟を思う、この聖書ではこう書いてあるんですけど、思う、他の多分聖書では口ずさむとかそういうことが書いてあるんですけど、その言語の意味はですね、なんていうんですかね、牛が物を食べるじゃないですか、草を食べるんですけど、牛っていうのは胃袋が4つぐらいあるんですよね。 食べたものが胃袋に入って、ま、出てきて、また入って、また入って、また出てきて入ってっていう、そういうのを繰り返すんです。そうやって消化していくんですけど、私たちも同じように御言葉を読むときに本当に繰り返し繰り返し読んで、最初は頭に入るんです。でもその頭に入ったものが心に入っていかなければ身にならないんですね。ですからそれをするために、本当にただ朝起きて何度も何度も読むだけではなくて、本当に読んで覚えて、仕事をしている時でも、夜寝る前にでも、それをまた思い返して、でこれはどういう意味なんだろう、神様あなたはこの御言葉を通して私に何を語っているんですかと、これはどのようにして私は従っていけばいいんですかと、そういうふうに繰り返し繰り返し思いながらしていると、必ず聖霊が働いてくださって、その御言葉が心にストンと入るんですね。そうなった時に初めて実を結び始めるんです。実際にその御言葉を自分の人生の中で見ることができるんですね。それが信仰であれ、愛であれ、いろんなことがあるんですけど、そういうものを見ることができる。そうやって一つ一つ丁寧に食べていくということが大切だと思います。そして飲むことですね。飲むこともすごい大切です。ヨハネの4章にはイエス様がサマリア人の女の人に水を飲ませてくれというシーンがあるんですね。井戸のところに行って水をくださいと。イエス様は続けて、私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないと。この女の人が言うんですね。なんで私があなたに飲ませなくちゃいけないんだと。イエス様が、私が与える水を飲む者は乾くことがないと。そしてそればかりか、その水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がると。そう言うんです。この水を飲む行為というのはどういうことなんでしょうか。このヨハネの4章を少し先まで読んでみると、霊と誠をもって神を礼拝するという話が出てくるんですね。これが水を飲む、神様を礼拝するということが水を飲むということなんです。もちろん神様を礼拝することというのはね、クリスチャンとして欠かせないことです。皆さんもとても大切にしていると思います。こうやって牧師不在の間が続いても、忠実に教会に来て礼拝して奉仕をして支え合ってしていると思うんですけど、この礼拝をするということをちょっと考えてみましょう。ね、神様は別にね、天国にいて私たちが毎週日曜日に礼拝出席しているかとか、別に出席を取っているわけでもないし、私たちがどうやって賛美しているか、ね、私なんかちょっと歌が下手で音痴で時々歌いたくもなくなるんですけど、別に神様はそんなことも気にしないわけですね。なんか礼拝というと、多くの場合私たちは日曜日の朝の礼拝のことを考えてしまいます。でも礼拝というのはこの場所に限られたことではなくて、本当に毎日どこでも神様を礼拝することができます。でそのことをこのサマリアの女の人にイエス様は言われたんですね。サマリアの女の人は、ここで私たちの先祖はずっとあなた礼拝してきたんだと、この山に行かないと礼拝できないんじゃないかと、イエス様は、そんなことはないと、天におられる神様は霊と誠によって神様を礼拝する人を求めていると、そう言われたんですね。この霊と誠によって神様を礼拝すると、それは本当に私たち自身が神様に全てを委ねて、私たちの人生全てを委ねて、今日も歌いましたね、全てを委ねて、仕事のことから人間関係からお金のことも子供のことも全てを委ねて神様を信頼して生きていくことですね。それが霊と誠を持って礼拝するということにつながります。 ただ手を挙げて歌を歌うとか奉仕をするとか、そういうこともすごい大切ですけど、でも本当にそうやって全てを委ねないで、毎日毎日ね、毎週日曜日の礼拝に来ても、神様はやっぱり心を見られるので、全てを知っているんです。ね、誰かと喧嘩をしていたり、誰かを許せないで神様に献金を捧げようとした人のこと、話が載っていますね。で、聖書にはそういうことをする前にあなた許してきなさいと。だからやっぱりそういうふうに全ての面でですね、神様に委ねて、神様を信頼して生きていくことが礼拝につながります。それが飲むことですね。この二つは本当に欠かせないことです。とても大変なことだと思うんですけど、まあ、不可能なことでもありません。そして三つ目に大切なことが休むことです。休むこと、まあ、聖書で書いてある休むというのは、まあ、この昔のユダヤ人みたいに安息日を守ると、まあ、そういうことになるんですけど、でもそれは 旧約聖書での考えなんですね。新約聖書での考え、イエス様が来られた後にこの安息日はどうなったか、これは特にですね、私たちのような宣教師や牧師にはとても難しいことなんです。なぜかこうやって話をしたり、教会で奉仕をしたり、まあ、いろいろなことをするんですけど、どうしてもこの休みがなくなっていくんですね。牧師というのは週の間も夜中に電話がかかってきたり、家族のこともあるし、コミュニティのこともあるし、だからどんどんどんどん仕事が増えていって、休みがどんどんどんどんなくなっていくんですね。だから私の行ってる教会では牧師は必ず月曜日は休みを取るということになっているんです。これはほとんど命令なんですよね。絶対取りなさいと、電話も切りなさいと、コンピューターも開けないとそう言われるんですけど、でもどうしてもコンピューター開けてしまったり、メールをチェックしてしまったり、それどんどんどんどん仕事が入ってくるんですね。私もこれでちょっと苦しんだんですね。私は別に牧師ではないのでそこまで忙しいとかそういうことではないんですけど、でもそう言われて、まあ、月曜日にじゃあ休もうかと妻と一緒に話してするんですけど、でも実際休みって何なんだろうと。実際教会の仕事をしなくても休んだ感じにならないんですよ。なんかいつもなんか疲れてるような、本当にこれが休みなんだろうかって。でずっとこの本当に1年ぐらいですね、ずっと聖書を読んで考えてたんですね。祈って、どういうことですかって、本当に休みが欲しいんですけどと、イエス様にいつも祈ってるんですね。でこの休みっていうのはやっぱりこの別に1週間に1回決めて休みを取るとかそういうことではないんですね。このマタイの11章にイエス様が言われているところなんですけど、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます、私の首輝は負いやすく私の荷は軽いからですと。ここもまた有名な箇所だと思うんですね。で多くの人は何かあった時に、大変なことがあった時に必ずやっぱりイエス様のところに行くんです。祈るんですね。他の人にも祈ってもらうんです。こうやってイエス様のところに行くんですね。でも多くの場合忘れてしまうことがあるんです。イエス様のところに行くと、イエス様がその負っていた重荷を取ってくださるだけではなくて、また新しい何かをくださるんです。取ってくださって楽になるんではなくて、イエス様が持っているもの、イエス様の神様が私たちに してほしいことというものがあるんです。それが生うべき荷なんですね。それを受けるときにイエス様は私たちと共に歩んでくださるんです。この首輝きというのはこの牛とか馬ですか、牛とかにつける首につけるものですね。畑を耕したりするときにこの耕し機っていうんですかね、それを引っ張るために首輝きを2頭の牛につけてちゃんとまっすぐ2頭同じ方向に進んでいくようにするものなんです。2頭がそれぞれ別の方向にすら前に進まないんですね。私たちも一人ではほとんど何もできないんです。で、多くの場合その首輝きというものはイエス様ではなくて私たちと誰かの間にあるんですね。で、それを断ち切ってイエス様のところに来て新しい仕事が与えられて、そしてイエス様と共に歩んでいく、それを実行していく、それがこのここに書いてある絵なんですね。私がしなかったのはそのイエス様が何を求めているか、これも疲れたからもう降ろそうと、もうやってられないと、ひどい場合は多くの人が教会を出てしまうという、そういうこともあるんですね。でもそうやってただそれを重いからと、もう疲れたからとどっかにやってしまったり、ただイエス様のところに行って祈って、神様どうかこれかこのことから解放してくださいと祈るだけではなくて、神様私がするべきことは、本当にするべきことは何なんでしょうかと、そのことを示してください、そのことができるように神様あなたが共に歩んでくださいと。で、ここでも私たちがやっぱり全てを委ねるということはすごい大切になってきます。この3つのことですね、聖書を読むこと、礼拝をすること、またこうやって全てを委ねてイエス様に祈ってイエス様と共に歩むこと、この3つのことっていうのは主に私たち自身と神様との関係を示しています。で、一番最後に大切になってくるのは4つ目ですね、人間関係、人間同士の関係ですね。もし私たちと神様との関係が 100% うまくいっていても人間関係が壊れていたらダメなんです。というよりもこの2つは切り離すことができないんです。人間関係がうまくいってないということはどこかで私たちと神様との関係が壊れているんですね。その逆も言えると思います。イエス様が言われた一番大切な掟、旧約聖書にはたくさんありましたけど、イエス様が来られてそれを2つにまとめましたね。1つ目は神様を愛すること、もう1つは隣人を愛すること、この2つにまとめたんです。これは切り離すことができないわけですね。パウロの書いた多くの手紙の中でも人間関係の大切さというのを語っています。家族の中での関係や教会員同士の関係、そういうことをたくさん書いてるんですね。特に教会内での関係っていうのはものすごい大切なんです。私たち信じているものとまだクリスチャンになっていない信じていない人たちの関係よりも教会内での信者同士の関係っていうのは本当に大切なんです。それがうまくいかないと教会は大変なことになるんですね。コリントの教会というのはそういう感じでした。いろんな問題がありました。人間関係がなかなかうまくいかなかったんです。教会というのはキリストの体とエペソの手紙に書いてあるんですね。ということはそのキリストの体である私たちのうちで人間関係がうまくいっていなくて 一致できなかったら、またイエス様の体に傷を負わせるような、そういうことをしているんですね。人間関係というのはただ私とあなたの問題だけではないんです。信者として、キリストを信じる者として、教会に、キリストの体に亀裂を入れてしまうんですね。で、傷を負わせてしまうんです。せっかくイエス様が十字架の上で傷を負ってくださって、私たちを一つとしてくださったのに、また私たちの自分勝手な考えや自己中心的な生き方でそんなちょっとしたことで、またキリストの体に傷を負わせてしまうという、すごい重要なことなんです。ですからこの人間関係、特に教会の中での関係というのを本当に大切にしていく。なんか嫌なことがあったら無視したり流したり、まあ時が解決してくれるだろうと思うのではなくて、本当に素直にその人のところに行って謝るなり和解するなり、そうやって努力していかないとうまくいかないものなんです。うちも3人子供がいるんですけども、本当に努力しないと絶対喧嘩しますね、5分ごとにそういうもんなんですよ。人間関係っていうのはもう本当に楽にいけるものではないんです。特にクリスチャンとして私たちが努力していくべきの一つなんですね。ここはもちろん私たちみんな不完全なので、悪いところもたくさんあるし、間違うこともたくさんあります。そういうところをやっぱり愛を持って、お互いに許し合って、愛し合って、支え合って、励まし合って、神様に栄光をもたらすためにそうしていくと、そういうことが大切になっていきます。ですからこの4つのことですね、食べて飲んで休んで、そしてお互いを大切にしていくと、このことを霊的にもできたら、本当に一人一人だけではなくて、この教会も、多くの教会もどんどんどんどん成長していくと思います。で、最後にですね、その命の目的についてちょっと短く話したいと思いますけど、最後にこのですね、命の目的ということで、まあ、簡単に考えられるのは、神様は私たちを作られたわけですから、もちろん神様は愛しているから、まあ、それもまあ目的の一つなんですね。もちろん愛している人には一番ベストを与えたいと、神様はそういう方なんです。でもそれだけが理由だったら、私たちが死んだからでも遅くないんですね。死んでから、あなたはイエス様を信じたから、はい、これから私とずっと一緒に住むことができますと。でも今こうして私たちがこの神様の永遠の命に預かることができるというには理由があるんですね。さっき読んだヨハネの4章ですね、その話にも出てくるんですけど、神様はできるだけ多くの人にこの永遠の命を与えたいと思ってるんですね。3章の16節でも、誰もこれをミスしてほしくないと言ってるんです。で、このサマリアの女の人にイエス様は永遠の命を与えました。でもそれはその女の人が今いる苦しい状態から解放されて、もう楽しい人生を生きるためではないんですね。その女の人はどうしましたか。イエス様を信じて変わって、そしてどうしました。町に戻っていったんですね。そしてイエス様のことを話したんです。この女の人というのは別にこの町の、ね、村長とか なんか偉い人とかそういうわけじゃなかったんですね。みんなこの女の人を見下してたんです。普通だったら誰もこの女の人の話なんか聞かないんですよ。でも神様はそういう人を用いられて、永遠の命を与えて、その人を用いて町全体を変えられたんです。それが目的だったんですね。イエス様自身が町に行って同じ話をすることはできました。でもあえてこの女の人を選びました。同じように私たちもそのようにして選ばれたんです。私たちがただこの苦しい世の中で楽しく生きていけるためじゃないんですね。この預かった命を私たちの周りにいる人たちと分かち合うこと、それが目的なんです。マタイの28章マタイの一番最後ですね。イエス様が復活されて天に昇る直前にこう言われました。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。弟子との一章の8節ですね。ここも同じようなことを書いているんですけど、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となりますと。二つのこと書いてありますね。私たち弟子となって弟子を作ると。そして私たちは証人となる。これがイエス様が最後に残された言葉なんです。私たちに。ただこの12人じゃないんですよ。私たち全員です。これが目的なんですね。聖霊にはものすごい力があります。どこにでもいます、聖霊は。だ誰にでも語ることはできます。でもあえて神様はその聖霊を私たちにくださって、そして私たちを用いて、多くの人を神の国に入れたいと思っているんですね。それが本当の目的です。でそれもまた、ね、私のように私はあまり人と話すのが、ね、苦手でちょっと大学時代も多くの友達はよく伝道といっていろんな人と話したりしてたんですけど、私はどうしても、ね、そういうことができなかったんですね。礼拝の隅っこでどこ、ね、いつも仕えてる方が楽だったんです、一人で。でもこの目的を知ってやろうと思ったんですけどできなかったんです。でもやっぱり自分の、なんていうんですかね、その殻を破ることができなかったというか。そして先ほど読んだ、マタイの11章の疲れた人は私のところに来なさいと。私の首輝きを追いなさいと。私が共に歩んであげると。ある時この約束がですね、ストーンと落ちたんですね。それから私は別に自分で、わざわざね、なんかトラクトを持って誰かにリーチアウトするとかそういうことをしなくなったんです。でも自然と行くところで、まあ、家族で公園に行ったり買い物に行ったり教会で新しい人に会ったり、まあ、そういう別に自分が何をしなくても自然とドアが開かれて自然と神様が働くんですね。だから自分で背負おうとした重荷ではなくて、本当にそうやって神様が働いてくれる、神様の御心をそうやって行うことができる、ものすごい軽くなりました。ですからその、まあ、伝道するとか、人によってはこれは得意なことかもしれませんけど、すごい大きなことと思うのではなくて、まあ、こんなの不可能だろう、私には絶対できないだろうと思うのではなくて、今日話した4つのことを忠実に 毎日していることによって自然と神様は私たちを通して働くことができます。この働きというのは牧師や宣教師やそういう教会で仕えている人たちの役目ではなくて私たち一人一人の役目です。信じた時からその役目が与えられています。なんか勉強してこれだけのことを知ったらこの人にこういうことを話すことができるとかそういうことじゃないんですね。信じた瞬間からすることができます。聖霊の力によって。それが最後の約束ですね。あなた方は力を受けます。これはなんか奇跡を起こすとか人を癒すとかそういう力のことを言ってるんじゃなくて私の証人となるための力をあなたは受けますと。あなたの力ではなくて私の力を与えますと。そしてあなたはどこに行っても証人となることができると約束してくださったんですね。ですからこの教会でもですねこれからどれだけ牧師不在の期間が続くか分かりません。私も日本に2009年に帰ってた時ですね、1年間親と一緒に住んでいて親の教会に行ってたんです。親の教会も突然牧師があと5年間の契約を結んだ後に突然他の教会に移られたんですね。そしてその教会100人ぐらいいるんですけどみんなどうすればいいかわからないと。別にねそのことを知っていてずっと前から牧師を探していたとかそういうわけでもなくもうどこーとみんな落ち込んでしまって、でちょうど私たちそこにいたので他の地域の宣教師や牧師の方と協力して毎週毎週メッセージをしたりバイブルスタディをしたりしていたんです。ですから私もそういうところを通ってきました。この教会の苦しいところも分かります。時々ね本当に多くの先生方来られていろいろなメッセージを聞けていいと思うこともあるんですけど、でもやっぱり牧師がいないというのは本当に大変だと思います。でもいなくても一人一人にできることはたくさんあるんですね。そうしているときに神様は必ず神様のタイミングでふさわしい牧師を与えてくださいます。でそのときに皆さんはあやった新しい牧師が与えられた、おこの人はすごいぞと、あやっと頼れると思うのではなくて、あこれから一緒に支えていこうと、一緒に伝道していこうと、一緒にこの町を変えていこうと、そう思えると思います。人数が少なくても一人一人がするべきことをするのであれば本当に神様は小さい教会でもものすごい大きなことをすることができるんです。私は先日指を切ってしまって、小指なんですね、かなり深く切って、今まで小指のことなんか考えたこともなかったんです。不自由なくコンピューターをするなり、ね、荷物を持ったりいろんなことはできたんですけど、こんな小指でさえ切ったら使えなくなってできないことがこんなにたくさんあるんだと思ったんですね。こんなちっちゃい小指でも大切なんだと。私自身もね、ニューヨークにある教会は、随分大きいんですけど、その中の一人で、僕なんかいなくても別に大丈夫だろうと思うことが多々あるんですね。でも小指切って思いました。でも小指みたいに小さい僕でも大丈夫なんだと、なんかするべきことはあるんだと、神様に与えられることはあるんだと、それがどんな小さなことであれ大きなことであれそれを忠実にしていく、それが私たちの役目だと思います。そのことができるように、この教会に一人一人ですね、今日来れなかった一人一人の上にも、 聖霊の導きとそれを実行していく力が与えられるようにお祈りしたいと思います。天の父なる神様、今日こうして、私がここに来れて、本当にあなたの命について話すことができたことを感謝します。私たち一人一人があなたの命を受けて、今まで頑張ってきました。これからも私たちがその命を大切に守り、そしてその命を大切に守りながら体験していくこと、そのことができるように一人一人を強めてください。仕事や家族のことやいろいろなことで毎日疲れています。その中でもあなたの御言葉を食べる時間、あなたを礼拝する時間、人間関係をおろそかにしないこと、また教会内での人間関係を大切にしていくこと、そして全てをあなたに委ねて生きていくこと、あなたに頼って生きていくこと、そのことができるように聖霊様、あなたが助けてください。そしてあなたに与えられた一人一人の上にある目的が達成されるように、日々の目的が実行されるように、聖霊様、あなたが一人一人を導いてくださり、ドアを開いてくださり、そしてそこで行うことができるように、聖霊様、あなたが力を与えてください。それがあなたの約束です。あなたが約束を絶対に破らない方であることを感謝します。あなたの力とあなたの命を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。